南研究室建築デザインレビューのコーナーで、今回はですね、新建築の6月号、2010年6月号から、レビューしていきたいと思いますね。で今日、出演してくれるのは研究室の永戸君と鈴木君です。
南研究室4年鈴木大輔です。よろしくお願いします。
同じく南研究室4年の永戸亮です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はですね、この6月号の中から、牧文子さん、牧総合計画事務所の設計した国際仏教学大学院大学ってちょっと読みにくいんですけども、この作品を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。でこの作品を取り上げるっていうのは実はどういうことかっていうと、永戸君も鈴木君もですね、実はこの作品の現場の見学会に行ってるんですね。僕らはちょうど去年キャンパス契約の設計課題があって、でそのプロセスの中で、授業の一環としてちょうど牧事務所に勤められているミシェル・バンアカー先生っていう先生が設計を教えに来られているので、その先生に案内していただいてですね、この、建築の現場をちょうど見ることができました。で僕も見たし、みんなも見て、そういった意味ではこの建物の場所とかに結構リアリティがあるので、これを取り上げてみたいと思うんですけどね。これは敷地が大体その9000平米強の、結構広い、ここに作られた特殊な大学ですね、仏教のための大学ということで、学生数が本当に20数人ぐらいしかいないっていうふうな、そこに非常に広大な敷地に、ある意味贅沢な作り方をしている、特殊な大学なんですけども、もともとは徳川家が持っていた、大名屋敷みたいな空間を場所をですね、払い下げて、それを大学の施設に変えてるんですけども、敷地はですね、茗荷谷とそれから後楽園か、その間ぐらいにこうあるその緑豊かな場所なんですが、そこに分棟形式で、5つぐらいの建物がポンポンポンポンと置かれていて、全体 の, その配置構成としてはアルファベットの W の字型、W 字型になっていて、要するにこうカシオペア座みたいな感じでですね、W 字型に5つの、建築の要素が分棟形式で配されているんですね。で、基本的にはですね、そのかなりこう単純なシンプルなその置き方になっているんですけども、図書館とそれから講堂とそれから寮、学生寮とそれから事務スペース的な、棟とそれから、教室スペース的な棟っていうような感じになっていて、で周りのですね、緑地とか緑化スペースっていうのもかなり残した上で、少しセットバックして真ん中にその建物を集めて、でその分棟形式の間に庭を配していくっていう風な形になっているんですね。でちょうどエントランス部分に非常に開放的で、ガラス張りの鉄骨で作られた渡り廊下のスペースがあって、それがこうエントランスのスペースになって、そこから各建物に、接続されていくっていう風な形になっているんですね。全体 の, その外壁の表情としてはこうレンガ像になっていて、基本的に RC で作られているんですけども、それがですね、結構こうランダムに配された建物に統一感を与えていくというか、そういうような構成になっています。そしたらね、これ一般的な感想からでもいいし、あるいはその現場に行った感想からでもいいんですけども、まず2人にねちょっと話を聞いてみたいなと思うんですけどね。じゃあまず鈴木君はこの建築物に関してどう思いましたか？
完成後は見に行ってないんですけども、なんか完成現場に行った時に完成のなんかパースというかイメージパースみたいなのを見せてもらって、なんかすごくその建物がなんか緑で隠れるというか、で周りがすごくそのマンションとか、住宅がすごく密集していて、なんかその中にあるオアシスというか、すごく緑が生い茂っているような、パースが描かれていて、でなんかプラン自体の奥に行くにつれて、プライベートの寮とかが、できていて、でそれもなんかすごく仕切りがあるわけじゃなくて、なんか地形とかその、緑のなんかバランスというか、でなんかすごくその ゆるく、プライバシーを持ちつつつながっていて、でこの正門ですね、正門からなんか北の門まで、その敷地の中に、敷地外以外にも道路が通っていて、なんかそこもなんかその、自分の敷地の中でありながら、その一般の人にも開放できるなんかスペースになっていて、なんかすごくいいなというかという感じがしました。
場所がいいとこだからね。 じゃあ永田君はどう思いましたか。
僕は、まあ、現場行った時に、まあ、内部の空間とかまでは読み取れなかったので、ちょっとそのこの本を見ての話をしたいなと思うんですけど、うん、まあ、この本を見た時にこの建築はやっぱり外部との関係性をちょっと大事にしてるなっていうのを一番強く感じて、それはこの5個に分頭してるっていうのももちろんそうなんですけど、5個に分頭したところに庭を設けたりとか、あと部屋を、廊下を全部内側に設けることによって部屋が全部外に向いて庭が見えるようになっていたり、緑が見えるようになっていたりとか、あと廊下も、ガラス張りになっていて、外部と接しているような空間が作られている。なんかこういう研究室っていう、大学とかでは教室とかでは最近よく外部に開いた建築ってよく見られるんですけど、こういう研究施設とかになるとなんかすごく内的な部屋にこもってやるっていうイメージがある中で、こうやって外部に接するっていうことはすごく、まあ僕的な主観なんですけど、すごく気持ちのいい空間になってるなっていうのがあって、なんかその内にとどまらずにどんどん外に出て研究しようっていう、そういう意識があるなっていう。だからこの外の緑の空間とかもすごくこのプランだとうまくいくんじゃないかなっていうふうに思います。なんかすごく使う人たちが外でくつろいでるのがイメージしやすい空間になっていってます。それが印象です。はい、
まあこれあのなんていうか、その都内のこうなんかね、あのまあちょっとこうそんなに大きな場所ではないんだけども、基本的にその外周をこう緑で囲った上で中の建物をそれぞれ開放的に作ってるっていうふうな作りになってるので、あの閉じられてるんだけども中に入った人にとってはすごく開放的な、まあ、そういうふうなこう作り込みになってますよね。それとなんかこれ平面形態とかさ、あと立面図とかで見るとすごくこうデザインのアクセントとして、基本的にはそのなんていうかこう区形で、つまり長方形で全体を構成してるんだけど、例えばこの図書スペースに関しては曲面を使っていたりとか、あと立面的に見ても一部あの曲面を使っていたりっていうようなことで、あの微妙にその直線と曲線っていうものをバランスよくその織り交ぜて全体を作ってるから、あの決して単純な作りになっていなくて、すごくアクセントになってるんですよね。でこれなんかサイトプランで見てもこのエントランスのこの通りのところはこう角度をわざとつけたりとかさ、それからこう敷地が非常にこう不整形でちょっと変わった形をしているので、その敷地の特徴っていうのを読み込んだ上であの庭を開いたり閉じたりっていうような形にしているので、まあそれが非常にこう絶妙な感覚で設計されているなっていうような感じは結構ありますよね。だから設計者の意図っていうのはすごくよくわかる、こういうふうに設計したっていうのはね。しかもそのスタディをした上でこういう形態と配置とそのデザインが導かれたっていうことがその理屈として非常によくわかるんだよね。僕らはあのちょうど去年かな、あの現場を見せてもらった時にこの牧事務所 の, そ の, あの代表であるその若月さんですか、若月さんに直接まあ説明してもらったから余計にすごくよく分かったんですけどね。まあなんか本当にさすが牧さんだなって、牧事務所だなっていうふうにこう思うっていうかね、なんかすごく特殊なことをやってるわけじゃないんだけど、本当にこうきちんと作っているし、あの建築としてすごくきれいにしっかりできてるなっていうような印象をこの写真からでもこう読み取れますよね。それとあとはこの特徴的なのはこのエントランスの渡り廊下を周囲をこう覆っているこう竹ですよね。竹がこれはまああのランドスケープデザインの人がやってるよう、どうやらやってるようなんですけども、そのワイヤーと竹を組み合わせて非常にこう垂直性の表現をよりこう何かこう強めているっていうか、これまああの実際にこれ妄想軸が入ってるんですけども、まあ、それがこの建築をより際立たせているっていうふうな側面がこうあるかなと思いますよね。というふうな気がしますけども、これなんかちょうど僕らあの今あの竹ワークショップって竹を使ってね、まあ、いろいろなんかこうオブジェを作ったりとかさ、あるいはこれからまたちょっとワークショップでいろんなものを作ろうと展開していこうとしてるんですけども、竹っていう素材に関しては2人はどう思いますか。僕らもね実際設計した時にね竹を使うってことはまああるんですよ。で、まあ、実際僕もだから自分が設計した住宅で竹を使わせてもらって、竹っていうのは本当にものすごいこう生命力が強くてさ、あんなに伸びるっていうのは正直最初植えた時はもう知らなかったんだけど、まあ、10年ぐらい前なんだけどね。まあ建築家的に言うとさ、竹っていうのはすごくこうスレンダーでさ、あのシャープな印象があるから、やっぱりこう使ってみたいなっていうふうにこう思うんですけどね。と同時にこれ何かこう建築素材として見てもこう竹って加工しやすいし、あの使いやすいっていうのがあるんですけどね。あの皆さんはその辺はどうでしょうかね。
となんか今まではすごく竹ってすごくなんか弱いものというか、うん、その昔すごい築金コンクリートっていうのがあったと思うんですけど、うん、あれもなんか結局その構造的に無理があって、うん、なんかそのなんか前調べた時見たんですけど、その築金コンクリートのデータがあまり今ないっていうことが出ていて、ただなんかその今すごくその近代美術館の、
あ、近代美術館、国立近代美術館
のアトリエワンさんの、うん、まあ、タケノコの動物園というか、結構構造的なものを今最近すごくやっているので、うん、その構造としてかなり可能性があって、うん、でなんかその見た目もすごくいいので、うん、なんか面白いなっていうか、うん、はい、自分も何かできればそういうふうになんかやってみたいなと
思います。うんうん、どうですか。
そうですね、僕はその竹の素材感というか、うん、その例えばいろんな木とかを選ぶ上で、うん、竹を選ぶってことはすごく 美を意識した空間になるんじゃないかなっていうのがあって、うん、例えばその今大好き鈴木くんが言ってくれたその構造と絡んだ時にも、うん、その構造体自体がもう美になるというか美しいものになるっていうのは竹だなっていうふうに思っていて、例えば中国の、足場であったりしても、それを竹にすることによって全然綺麗であったりとか、日本で足場っていうとやっぱり鉄のパイプのイメージであんま綺麗なものではないんですけど、中国ではそれがファサードになるというか、やっぱりその美意識が強い空間においてすごく使えるものなのかなっていうふうに思います。
はい、まあ、これさ、もともとね、竹っていうのはどちらかっていうとその中国から入ってきたね、まあ、あの素材なわけですよね、植物っていうか、ね、それが、まあ、日本 の, その美学の中で、あの建築とかあるいは庭とかに転用されてね、デザインの要素になっていったんだけども、これさ、なんかこう建築のさ、この性格として見た場合にはね、これ仏教のための大学だから、普通なんていうか、こう普通に仏教っていうとこうお寺とかさ、なんかそういう風なイメージするじゃないですか。うん、で実際これももともと大名屋敷だったっていうことなんだよね。でしかもこう竹を使うって言ったら、その和風の空間っていうかさ、例えばその和風のこう日本旅館とかお寺とかさ、そういうようなことをこうちょっとイメージ最初にあのイメージすると思うんだけど、このマキさんの建築っていうのは、まあ文字通りそのあのモナリズムっていうかさ、非常になんていうかこう近代的なさ、その建築の空間の気配を持ってるわけじゃん。だからこれすごく不思議な組み合わせっていうかね、マキさんの建築は非常にこうモダンでさ、まあ、いわゆるその近代建築的な、その抽象的なあのシンプルなそのデザインやってるにもかかわらず、建物としては仏教のために使われていて、しかも本来その和風旅館とかにありそうなさ、竹がさ、非常にこうエントランスのところに象徴的に使われてるってことは、なんとなくその例えば建築の様式とかね、それからその何々スタイルみたいなものとかね、なんかそういうものがちょっとこうなんか転倒してるっていうか、ひっくり返ってる感じがちょっとあるんだよね。そこが面白いなと思うんだよね。普通にこうなんか仏教大学院大学とかって言われたらさ、まあ、変な話、その瓦屋根をかけないといけないのかなとかね、そんな風に思っちゃうと思うんだけども、あえてそういうこと全くしないし、どちらかっていうとその西洋の素材であるそのレンガをあえて使って、これ見方によっては例えばルイス・カーンとかさ、まあ、そういう風なこう建築にも見えかねないような、そういう見栄をしてるっていうね。普通にこう僕らが普通にこうパッと思ってしまうような、あるいは一般の人が最初にこうイメージしてしまうような、最初の先入観みたいなものをその意図的にこう裏切ってるっていうかさ、全然違う方向からアプローチしてデザインを書き換えてるっていうところがちょっと面白いかなと思うんだよね。だからアメリカのさ、そのなんていうかこうなんとか大学みたいな感じだったらこれ分かるよ。だけど日本のさ、昔の大名屋敷があった場所に仏教のための大学を建てるのに、こういったデザインが生まれてるっていうことが、ちょっと異種混合っていうかね、そういう感じがあってちょっと面白いなと思った。まあ、君らはまさにこうキャンパス計画をこうやったわけなんだけどさ、例えば大学のキャンパスっていうことを考えた場合ね、これは君らともね、去年結構僕らあのディスカッションしたけどね、話したけどさ、大学のキャンパスっていうのはどういう空間であったらいいなと思いますか。大学の空間、まあ、まさに大学にいるんだけど、
ここにいて思うことって、まあ、一つは、まあ、いい点から言うと、まあ、町に開いた直接的に塀とかを設けないで開いた作り方っていうのが、まあ、僕ここの大学の好きなところなんですけど、
国士館のね、
はい、国士館の逆に嫌なところっていうと、その各教室がなんていうか内向きというか、本当にそこに留まるっていうか、なんかいろんな場所が居場所にならないというか、 だからもっと大学内がもっと全てがパブリックスペースであるような、うん、なんかいろんな場所が自分たちの居場所になるみたいな、
うん、
だからここが教室だからここにいなきゃいけないんじゃなくて、廊下が例えば廊下でご飯を食べてる人がいてもいいし、うん、そういう場所ができることによってどんどん棟ごとの間にそういうものができていけば、うん、周りに住んでる人とかもそこに入ってこれるのかなとか、
うん、
そういう町じゃないですけど、特に福祉館っていうのは世田谷っていう住宅街に立ってるっていう結構立地的ないいっていうか、そういうことを考えるとやっぱり大学としてそういうふうにパブリックなスペースが生まれることが大事なんじゃないかなとは思います。
鈴木君はどうですか？
大学はそうですね、
大学どうだね。
なんかやっぱその、まあ、長谷君が言ったようになんかまあ内向きというか一つのなんかボリュームで固まってて、なんか今のこの教室もそうなんですけど、窓もその一応ついてるんですけど、まあ、ちょっと曇りガラスになっていて、窓自体もちょっと半分しか開かないような状態になっていて、まあ、明かりはすごく感じられるんですけど、外がどういう様子なのか、まあ、雨が降ってるのかとか、まあ、そういう環境の変気候の変化というか、なんかそういうのが全然分からなくて、そのすごくなんかやっぱりこのさっきの 国際仏教計画のようになんかその建物からなんかお庭が見えたり、まあ、その奥の建物がちょっと見えることでなんかすごくつながりが感じられたりするのかなっていうのはすごく感じて、なんかもうちょっとそうですね、まあ、窓をまずこうちょっとクリアの窓にできたらいいなってたまに思ったりします。
確かにそれはあるな、外が見えるっていうかね。まあ、あの大学っていうのはさ、その建築のビルディングタイプとしてもある部分においてはやっぱり特殊だと思うんだよね。ある部分ではね、何が特殊かっていうといろいろあると思うんだけど、まず寝室なんだよね。つまりあの、まあ、中学高校だってもちろんそうなんだけど、同じ年代の人だけがすごく集まってるっていうかね、そういう意味では非常にこう寝室性が高いっていう側面もあるし、まあ、それとやっぱりこう、まあ、ある部分においては非常にこう自由が保障されてるっていうか、自由な空間っていうようなところもあるからね。僕はなんかだからこう長戸君とか鈴木君今4年生だろ、だから1年生の時からさ、まあ、ある意味付き合ってるっていうかさ授業でなんかこうね交わせてるから、なんとなくみんなのことを見てるっていうか、まあ僕もなんとか覚えてるけどさ、やっぱりなんか大学生って面白いなと思うよ。なんか
どういうところですか？
なんかね、なんかあの設計演習とかで設計の彼とか見ても、なんか突然なんか誰かが変な青を出してくるとかさそういうの見るとさ、なんか本当面白いなと思ったりするんだけど、なんかやっぱりこう、いや僕はあの本当に原先生、原ひろさんのところにずっといたから原先生の話がよく出てくるんだけどね、やっぱり大学は重要だって言ってたよ。物事を考えたりね、新しいものを生み出したりね、なんか大学で何か新しいものが生み出されていくっていうか、その、まあ、新しい発想が出てくるっていうのは、まあ、重要なんだなと思うし、特に建築なんてさ、そういうとこあるからね、で、まあ、僕だってなんかずっと延々と大学に泊まり込んでなんかこううだうだやってたっていうか、まあ、その無駄の中で何か生み出してきたっていうようなところも確かにこうあったなと思うしね。だからまあそれを支えるための空間をどうやって考えるかっていうのは、まあそれはちょっと考えがいがきっとあるんだろうなっていうふうにも思うしね。だから僕らも今なんかいろいろそのワークショップやったりうんぬっていうこともやってるしさ、まあ、実際その太宰府ワークショップって言ってね、太宰府にある国士舘大学のキャンパスでいろいろなんかワークショップやったりとかもしてるんだけど、大学のキャンパス内での空間のあり方を考えるっていうことは、まあその建築を考えていく上でも結構意味あるんだろうなっていうふうにこう思う。やっぱりな、なんかちょっとまあ少しだけ また話がずれるかもしれないけど、大学にいるっていうこととね、社会に出るってことはやっぱり違うとは思うんですよ。社会に出たらなんかこう厳しいところもあるし、だけどもなんか一回大学を通過しておくっていうことはすごいなんかやっぱり意味があるんだなっていうふうにこう思いますけどね。まあ一回なんかこう期間限定であれ、その中で自由を確かめておくっていうか、その経験はちょっと意味あるのかなっていうふうに思うよ。で、まあ建築の場合はさ、結構みんなこう学校に泊まり込んだりしてさ、なんかこう延々と作業をやって、もうその中で盛り上がってなんかやったりとかさ、っていうことが必ず誰しも加わったりするからね。まあそれはさ、学校にいる醍醐味だっていうところもあるしね。君らも学校のとこ泊まったりしてんの？そうだね。それによるか。
そうですね。
学校はどうですか？居心地はいいですか？
居心地はよくは
感がそうだ、
いやただ
空間としてだけで、なんか周りの関係とかは出ていいんですけど、その時はなんか建築がある大学だからっていうのはあります。
なんかちょっと建築の学生が幸せだと思うのは、なんかそのワークショップとか、その学校以外でもなんか関係が持ってたりするのが建築学生っていいなって最近よく思いますね。
じゃあまあね、こういう話はいろいろとまた尽きないところもあるんですけども、まあいいと思いますね。どうもありがとうございました。